バルニ
ーリーコ
つかさ
ラジオ屋さんごっこ。はい、またダウンタイム中のバルニーです。
なんか上野のホステルに泊まってるリーコです。
およやしげのり建築研究所で今インターンしているつかさです。
あ、そうなんだ。
ここです、だから
8月24日火曜日、10時22時ズームで集まってます。
会いたいね、このグダグダ感うざいね。
ね、ちょっと間がね。
でもね、
インターンしてんだね、
う
ん、
会わないとね、こういうなんかお互いの変な空間に二人どうした、あのなんか、ね、ドッキリ。僕めっちゃ普通なんだけど
私これあのミュージックビデオ撮影をした後の、ね、散らかった部屋で、あのリップラッカーのねビデオが出たはずです。この放送がされる頃には、
やば、なんか音声のみの人にざっくり言うと、なんか画面が二つに割れてる、分けられてる感じで、右がなんかドピンクで左がド青でなんか意味が分かんない。
ハレクイーンみたいなの部屋がね、うん、
でリーコはなんかクソ安い田舎の海外のラブホーにいるような空間で、しかも謎に普通な洋服なのに、なんかその空間でなんかの中でのなんかちょっとおしゃれなトップを着てるから、なんか誰かを連れ込む
なんかね
普通に水商売みたいな感じに見えんの。
かわいいあれなんだけどな、タンクトップなんだけどな。
かわいいんだけ ど、
その空間とのマッチが、
そう質素な部屋ね。どこなんですか、
どこなんですか。
上野で、なんかあの明日病院行くんだけど、それの、うん、それがめっちゃ早くて7時とかだから、なんかちょっと 家よりもその病院の近くに今泊まってるっていう。
あ、前入りしてるんだ。
そう、
前入り、
前入り、検査前入り
うちのおばあちゃんもよくやってる前入り検査の前入りね。
いける。まあリーコが病院に行っている理由を知りたければ、うん、あの最近のアフタートークを聞けば分かるので、ぜひ聞いてください、
うん、はい、
聞いてください。
でもそれどころじゃないんだよ。
そう、気づいた人いるんじゃないですか。てかもう気づいてるはずだって、流れてるもん曲も、
ね、いい曲、
はい、ついにうちらあのリブランディング完了しました。
イエーイ。
なんか実感が2週間1ヶ月ぐらい前に収録してるから実感がないけど、嬉しいつもりで、
ね、そう嬉しいつもり、早く見せたいっていう気持ちでね。
いやマジそれな、めっちゃいいって言ってんだけど、そんなに気持ち込めれないなこれ。
まだわかんないもんねうちら収録してる段階では別に流れてもいないし。
まあまあ、でも改めてもう何回も言ってるけど、本当にクラファン本当にありがとうございましたっていうのは、まず
ありがとうございました。
マジでありがとうございます。でね、ちょっとはね、そんな長くは話す予定ではないけれど、まあ一応ね、うん、誰にお願いしてしたかを、
うん、発表しちゃってください。
発表しちゃいましょうか。
はい、
お願いします。
ビジュアルはアーティストの谷口明彦さんという方で、もう大お世話ですね本当に、
うん、お世話
もうめっちゃわがまま言ってしまって、めっちゃ聞いてもらって本当ありがとうございますでしかないんだけど、
う
ん、
ありがとうございますですね。 3D になったうちらの、ね、
そう 3D になったうちら、めちゃくちゃ可愛くない？
そう、うん、まあスキャンみたいな感じ、写真でね、こうね、写真から起こしてもらったんだよねあれをね、う
ん、いや神なんか、うん、ユミックスがさ T シャツ見て広げて、うん、マジで僕だけ似すぎてないって言うい
やマジガン似なのよ、
ね、いやマジ本人
差がすごい、
ガン似なのよ、ほんと最高再現率でやってもらいました。
やなんか悩んだんだよね、誰に。なんかすごい失礼なこと言っちゃうけど、リアル、まあ普通に素直に言うとめっちゃ悩んだっていうか、答えが分かんなくて、みんな好きな、それぞれ好きなビジュアルデザイナーとかもいるし、どういうスタイルとかも
趣味がバラバラだから、うん、
無限だし可能性が、だからどうしようみたいになって、ですごい悩んでた中でなんか 3D っぽいレファレンスを出して、あ、それ一発目もう谷口さん出したんだよね、
うん、そうそう、
でそれでえこの方向いいじゃんみたいになって、でまあいろいろ検討した中、僕はなんか前やってたアスブラミブラっていうやつの経由でちょっとね、関係があったから、
インタビューサイトをやってたんだよね、つーちゃんがね。
そうそうそう、インタビューサイトやってたから、うん、でそれでインタビューさせていただいてたから、それでちょっと1回か2回もうやり取りしてたから、聞きやすいしめちゃくちゃいい人って知ってたから頼もうってなって、谷口さんが、うん、3D を担当してもらったので、
うん、
まあビジュアルとかデザインとかそんながっつり決めてなかったんだけど、その後ノリだったよね、マジで。
うん。
どういうノリだった？どういうノリだったっけ？なんかもう。
なんか、うん、その後だよね。なんか、
そう、
あの聖火とかの種の、あの中山くん、
うん、
が、あのなんかたまたまタンブラーを更新してて。
確かに。
本当たまたまタンブラーを更新して、それをたまたまつーちゃんが見てて、
そう、
うん、
でそしたらなんか結構中山くんがなんかあの少女漫画なのか青年漫画なのかちょっと多分際どい感じの描写もありつつ、なんか多分可愛らしい漫画のあの表紙のデザインやってて、
うんうんうん、
ね、それで
仕事を投稿してたよね。
そうそう、仕事内容をすごいわーって珍しく投稿してて、それ見てたらえみたいな、中山くんってもしかしてこのなんかすごいポップで可愛いラブリーなロゴも作ってるみたいな。
やばいんだよね、なんか説明しにくいよねリスナーさんに。なんか第122回のゲストって出てるからぜひ聞いてほしいんだけど、のぞむくんって僕らの中でサブカルのゴンゲって呼んでて、
そうそう
なんかすごい、まあ、サブカルに強い男なんですよ
名誉の中何なのか分かんない、
本当
詳しいの本当に。
もう第3人ともなんか本当なんか会話しながら、グループラインあるんだけど、なんかのぞむくんと会話しながら常によくなんか言うよね、僕らのラジゴのあの LINE で、え的確すぎんみたいな
そうそう、なんか相談しちゃったりするんだよね、サブカル の, あのゴンゲ的にどうすかみたいな。
そうで、いつも的確なこと言う人なんだよね、うん、でそういう認識にもかかわらず、うん、そのなんか仕事内容が思った以上にポップというか、何なんだろう、なんかそれこそまあ理解って言ったら少女漫画のなんかハートマークとか、
あの漢字のタイトルの中のタイプの中にあの四角とかがあったらハートに変えてたりとかするみたいな。
そうそう、
なんていうんです、商業的な、なんかそういうキャッチーなデザイン、
そういうのやってて、
意外だったの。
そう、意外すぎだし、のぞむくんがなんかめちゃくちゃ真面目にそれに取り組んでんのがじわりすぎてえこれ最高じゃねみたいな、かっこ笑みたいな、別にリブランディング関係なくシェアしたら、なんかノリでえこれお願いしようよ絶対合うじゃんみたいな、でロゴというかそのレイアウト的なところとタイプ的なレタリングっていうのかな、うんうん、っていうところをのぞむくんにお願いしました。
はい、
でそれが神のコラボと僕らは思っています。
思っています。
いやマジで神のコラボ、うん、
しっくりきすぎる、
本当にしっくりする。
だから今聞いている方で長い間聞いてくれてる方でまだ慣れないなっていうのは、もう即その感覚を忘れてください。
愛してください。新しいビジュアルをね、愛しましょう。
本当にもう即愛してください。
はい、
で音楽もね、いろんな人に頼んでて、
うん、
まあザッパって言うとオープニングは食品祭りさん、はい、AKA フードマンさん、
フードマンさん、そう
で、エンディングは、中迫さかなさ
ん
というお二人に頼みました、
うん、はい、でウィークリーコンテンツの音も、食品祭りさん、
ね、食品祭りさん、そうです、う で、ドンも、新しいドンも地味ですけど、ちゃんとお願いしまして、
うちらが話脱線したり出現した時にカットして、そこで鳴るドンっていう効果音ね。
そうそうそう、
それも新しくね、
それも新しくフードマンさんが作ってくれました、はい、でもフードマンさんもうバルニーがアッコゴリラさんをパクってるだけだと思う、
ね、やめて本当に確かにコラボしてたけど食品祭りさんとアッコさんがいや違う違う違う、他にもいろんな人とコラボしてるから食品祭り
まあね、でもちょっと脱線するとバルニーとフードマンさんなんかすごいコラボしてほしいんだけど、なんかやっぱり僕の中ではもうアッコさんパクったってなっちゃうんだろうなとか思っちゃうんだよね
いやいやなるべくそれは避けていった方がいい、わかんない、いいんじゃないの、
うんだろうけ ど、 けど、ね、まあ聞きたいな、まあ本当
何らか聞きたい、ね、
食品さんもめちゃくちゃ なんて表現すればいいんだろう、なんかこういうのやってますって言って、で聞いてくれたのね、ラジオ、
うん、
もちろんオープニング込みで、うん、でなんかすぐバイブス理解してくれて、
うん、
もう一発だったよね、やり行き来ゼロだもんね
納得しすぎて
マジで
雰囲気つかむのがすごいなんか素晴らしかったよね。
そうで、うん、でエンディングは中迫さんっていう人で、
うん、
どうやって お願いしたんだっけ
つーちゃんの友達の望遠と一緒に音楽作ってた人なんだよね。
そうそうそう、フルート望遠のフルートを編曲っていうの、
編曲か、
いや編曲じゃないかも、
あ実際参加してんのか、はいはいはい、
なんか望遠がお願いするときフルートは絶対中迫さんらしい、
望遠の曲に入ってる生楽器みたいのを担当してる人ってことか。でなんか私はリコは知らなかったんだけど、つーちゃんがこんな人もいるみたいな感じで出してくれて、ですごい気に、なんかうちらも気にハマって、
でバルニーがなんてお願いしたんだっけ、
こういうリファレンスでお願いしますって言うんで、某ゲームソングをね、
名前出さないんだ
いや聞いたらわかると思うわこれ詳しい人は、
あそういうちょっとミステリアス
64のね、そう64のうちらの世代の曲の
そうそうそう
出したら、それに似てるけどちょっとさらになんていうの複雑な感じにしてくれてすごい嬉しかったっていうい
や神神マジ神、
リファレンスちょっと当ててほしいっす、
いやはすぐ聞きたい、いいね言わない感じ、
うん、
で言い忘れたけど食品さんも前やってたインタビュー、ま、オンラインマガジンみたいなのでインタビューさせてもらったから前から関係性があって、
あ そ, うあそうだったんだね、
そうそうそ う, そう食品、うん、いやたまたまなの、マジでたまたま食品さんとなんか最終的にそうなっちゃってる感じ、うん、そうそうそう
私はどっかで遊びに行った時にお会いした 2,3 回ぐらい、
でも何回か被るっしょ、
うん、いやなんかいや一緒に出たり出演したことはないんだけど普通に遊びに行った先でね、
なるほど、
クラブにいるみたいな、
めっちゃいい人だから、
うん、
っていう感じ、なんかバーって喋っちゃったけど固有名詞いっぱいだし、でもこれに触れないわけにはいかないから、
うん、そうっていう皆さんのおかげでした
本当に、はい、皆さんのおかげでもありますし、この4人もありがとうございますっていう感じですね。これでさ、なんかペラペラ言ってさなんか実感湧かないから、うん、リスナーってこれ聞いてでって思うのか
いや、そうね、こっからこの回から聞き始める人もいるかもしれないからね、このビジュアルきっかけで、
まあそれが意図でもあるからね、僕らのリブランディング、
うん、だけどそうだけどちょまあででもあるかもね、もしかして
もしかしてでもちょっと5分ぐらいさ、
うん、
リーコとかこれをきっかけどういった人たちに聞かれたい、
え何そのむずい質問、
いやいやむずくないよ、だってその意図あるじゃん、もうちょっとなんか
どういう人に聞かれたい、
大美大生とか、美大生受けはあるんじゃないのこれは、
まあ普通にもう今のもうリスナーさんたちももう正直素晴らしいと思ってるけど、よりどんな人に聞かれたいか、権力者かな、なんかプロっぽいこと
間違いない間違いない、
確かに
間違いない、
あれじゃない、やっぱりポッドキャストアワード受賞じゃない、
受賞したい、
バルニーはもう単純に Spotify の偉い人に聞かれたいんじゃない？
いやでもさ、そう思ったわけよ。途中なんかそういう話してたと思うんだけど。
あ、してたね。
なんかさ、Spotify、あのドスモノスのタイタンがやってるあのポッドキャストが Spotify 専属になったの。なんかある時期。
へー。
そうで、それはポッドキャストアワード、
うんうん、
がで、ノミネートされたのきっかけにだと思うけど、 Spotify でだけ配信するようになって、
うんうんうん、
Spotify にサポートしてもらえるようになりましたみたいなことをね言ってるわけ、タイタンがね、
う
んうんうん、だから、いや、うちらもダメなんみたいなことを言ったんよね、それで。でもカバーのせいもまああんのかなみたいな、ちょっとなんか本格感出していったらそういうチャンスもあんのかなみたいな、まあ Spotify がいい悪い、まあ関係なくね、そういった、
いやマジだな、 アッコさんも始めたしね、ポッドキャスト。
あれはなんだっけ、あれね、令和ギャルズね。
そうそうそうそう、うんうんうん、ポッドキャスト始めて、
そうそう、
まあ権力者間違いないな、うん、権力者だね。
まあでもさ、やっぱポッドキャスト自体にも愛着あるからさ、 Spotify 専用っていうのもね、なんかちょっとどうなのかな、
それ
はラジゴに関しては
絶対嫌だ、僕は。
嫌、
うん、
だ嫌だ
絶対嫌だ、絶対無料コンテンツでどこでも聞けるようにしたい。
じゃあもうチャンスないね、 Spotify には。
NHK あ、違うか、 NHK 受信料あるんだ。いや、ただの、うん、ただで誰どこでも誰でも見れる感じ。
野良のポッドキャストね。
いや、ほんとほんと、大事大事。
まあ、そう、権力者の目にも止まるでしょう、こんないいビジュアルだったら。
ああ、ポパイ出たいな。
よく出すぎなんだよ。
ブルータス出たいな。
よく出すぎて。
RCC ラジオ、ティモンディと出たいな。
なんか写真撮られてんの、今、なんか。
いや、じゃ首がめっちゃ痛くてさ。
なんか上着まで取り出してさ、なんか。決めてんのかなと思っちゃった。
繰り返されてるようにちょっと見えると思うけど、う
ん、男来るだろう今からもう。
ないない、
この部屋に。
この部屋に。
まあ、なんかとにかくね、うん、はい。
もう飽きたらしい。
戻す、
まあまあ、本編に行こっか。
本編に行きましょうか。リニューアル第1回目だけど何の話しようかっていうね。
うん
うん、
何の話するの？
何の話する？あー、まああれかな、オリンピックとフジロックじゃないですか。
僕らラジオ下手になった、合わなくなって下手になってるよ、ね、やばいよね、
導入がカスだね。
いや、ほんと全部カスになってる、導入
がカス、
きついね、合わないと。
うん、きつい。でもさ、どういう風に始めればいいのか分かんないもん、この話って。
確かにね。
うん、
あ、なんでこの話したかったんだっけ、まあ、みんなざわついてるからね。
いや、
僕
あとお便りも来たよね。
ああ、いや、僕らが不真面目っていうのもあるんだ。忘れてる。そう、立派なお便りが送られてきたんですよ。
そうそう、あとさ、数回前にさ、コツさんとの、 あの会があって、それは人格と作品を切り離すべきラブ編っていうような。やつだったんだけど、
うんうんうん、
その放送が後に、なんか、いや、あの小山田さん、あのオリンピックの開会式の、
うんうんうん、
あの騒動の話とかするのかと思いましたみたいな、
あ
の、そこ触れなかった、そういう話触れなかったねみたいな、聞きたかったですみたいのがなんかいくつか来たんだよね。
そう、僕も数人からそれ言われて、なんかそこまでそういった話する気持ちがないから、
うん、
なんかあれだけど、まあ、求められてたらやるべきなのかなとかも迷いつつ。うんうん、
なんかさ、あの回はさ、確かに作品と人格の話したけどさ、なんかそれよりもうちょっとなんか多岐に渡る、広め、
いや、めっちゃ広めだったよね、
うん、そうそうそう、の感じの回だったから、ね、気になる。なんかちょっと もやが残ってる人もいんのかなみたいな、もっと聞きたかったんだけど、うんうんうん、みたいな人もいるのかな、ね、とちょっと思った。
なんか意外と僕らの意見を気になっている人が多いらしいね。おいつか、リスナーとしてなのかな、
はいはい。
じゃあお便り読むね。
うん、読んで。
ラジゴの皆さん、こんにちは。いつも楽しく配置をしています。今回はコロナ禍でフェス、ライブに出るアーティストについて皆さんの意見が聞きたくお便りを送りました。前置きをすると、私自身コロナ禍で数回知人のパーティーで DJ をしていて、ドスモノスとズームギャラスとツーマンにも遊びに行ったので、偉そうなことを言える立場にはありません。 規模感が違うだけで個人のグラデーションの問題なのだと思います。ですが、フジロックが世間から注目されている中で、大勢の人間を危険にさらしてまで表現する音楽に何の意義があるのかという問いが頭から離れずにずっとモヤモヤしています。フェスに出るという行為一発で、私の中でそれまで彼らが発信してきた音楽や歌詞の言葉が無効化されかけていて辛いです。もちろんアーティストとそれを取り巻く業界の保障が十分になされていない問題もあると思います。フェスという場所を守りたいという気持ちもきっとあると思います。ですが、最終的にアーティストがクラスターが起こる可能性を容認して出演を決めたなどと思うと、どうしても無責任だと感じてしまいます。私自身アーティストやそもそも人間に対して、あ、やめない、人間に対して潔癖すぎるのでしょうか。コツさんとの会でもあったように、私にとってこれはアーティストと作品を切り離して考えられないケースです。一人でこの失望を抱えて切れなくなってきたのと、バルニーさん、司さん、リーコさんがこのトピックについてどう考え言語化していくのかとても興味があるので、ぜひお話ししていただけると幸いです。で、なんかスペック送ってくれてるのすごいありが、すごい助かる、ありがたい。
こちらが知りたがると思って、
いや本当これは素晴らしい。ちなみに私の立ち位置は以下の通りです業務発表。都内在住の20代女子、2年前会社員を辞め、現在は音楽活動をしています。ライブの経験はありません。 RGC やサマーソニックなどフェスには行ったことがあります。なくなってしまいすいません。これからも配信し楽しみにしています。ありがとうございます。この人なんかあれだ、一緒に喋りたいって言ってたからすごい残念だ。
あ、呼べばよかったって話。
呼べ、ちょっと今 DM ペッて送るわ。
いや、さすがに無理だろ。
いや We never know だからね、いや、いいや、なんか真面目系だね。今日は真面目回ですね。
うん、そうですね。非常に真面目なお便りだね。
非常に真面目な回。これまあバルニーがねあれだからね、出る側だからね。
あ、そうなんだよね、出る側なんだよね。だからそうだな、どこから話せばいいだろうね。みんなフジロックのにまつわるそのさ、いろんななんていうの、騒動っていうか、あの反対賛成、いろんな人がわわわわ言ってた様子は見てた？インターネットで。
な、どっちも見た、言ってる人も見たし、わわ言ってるのも見たし。
あ、で
も
行ったって会場にか。
あ、会場に行った知り、友達2人いるし、あと、いや、行かなくなった友達もいるし。
あ、行くつもりだったけど。
でもバルニーほど、なんか探すと、音楽関係の人で探すと、なんかもうそれに対してしか発言してない人とかもいるじゃん最近。
もうね、そうだね。
なんかバルニーの、僕それを見るたびに、僕見つけに、探しに行って見つけることはあるけど、なんか自然にはなんないね、僕のタイムライン。良くも悪くも、でもそれを見つけるたびに、あ、バルニーのタイムラインってこんなタイムラインなんだろうなとか思っちゃう。
もうえぐかったよ。
あ、ね、だるそう。
いや、もうね、地獄に近いぐらい戦争みたいだったタイムラインがずっと、
ね、戦争だろうね。
うん、すごかった。全員が、全員じゃないけど、あのそれについてしか発言しなくなってる人がむちゃくちゃ何十人何百人もいるみたいな感じで、あ、もうたゆまぬその発言の波みたいな。で、もちろんその私もなんか言いたくなるけどみたいな。でもまずそのエントリーしてないというか、その演者じゃないし、フジロック誘われてねえしみたいな。
あ、バルニーが、
そう、オーディションを受けてたのね、ルーキーや55っていうね新人の。だけどなんか落ちてて、で正直あの落ちて助かったなというか、そのなんていうの、やり取りとか面倒なやり取りとか、あ、どうしようとか考える時間がなかったから、なくなった。
いいね、
落ちてよかったみたいなことを思っちゃったんだけど。
この情報いいよ、今この回の最高瞬間視聴率今だよ
そうだってさ、すごいさ、だってね、多分受かってたらさ念願のフジロックじゃん。だけどさ、うわ、でも出るべきじゃないみたいな、絶対な
くなってたし、最悪のジレンマに陥ってたかもしれない。
そうで、実際あの1年前か、1年2年前、リンゴ音楽祭も あのそうだったわけ。2年前か、私オーディション受けてて、リンゴのオーディションだけど、なコロナが広まってきたタイミングだったから辞退したの。でこんな状況だったら、なんていうの、ちょっとそのさ、感染者数が少なかったりとか、長野の公園でだだっぴろいから、そんなにもしかしたらリスクないかもしれないけど、でもお客さんも絶対少ないと思うし、なんかそれに考える時間が嫌だなみたいな、気持ちを割く時間が嫌だから辞退したのね。有料だったけど辞退する
。辞退有料なの。
そうそうそう、まあ、半分しかエントリー料半分しか返ってきませんみたいなやつだったんだけど、で今回はなんか普通に、あ落ちてもよかった、すいませんけどよかったなとか言って、
まあね、嫌だよね出る側の立場だって、最後の最後にキャンセルしても多いんでしょ。
めっちゃ多い。ギリギリにあの出ませんって言って出ない理由をこう載せる人結構多かったね。なんか織坂優太さんっていう人、アーティストのそれを出ないことに決めたっていう文章が私はすごい良かった、てか唯一良かったじゃないけど、
なんで
って思って、まあ私はあの出ないべきだと思うのね、そもそも。でラジゴのイベントもさ、なんか、まあ、うちらの中で意見一致してさやらなかったじゃん、
公
開収録も。だ同じ理由で普通にいや出ないべき、感染拡大に加担すべきじゃないと思うんだけど、まあ、それが普通に正直に書いてあって、だけど、まあ、なんつうの、あの音楽関係者とかが困ってるのもは分かってる、けど自分は逃げ切らな、なんつうの、ちょ整理がつかないから今の気持ちでは出れませんみたいな感じが正直に書いてあって、
あやっぱり正直さが勝つんだよね、こういう時って、
そうそうそうそう、なんて言うんだろう、正直に花書いて、他にも書いてた人もいたけど、なんかすっきりと書いてたのは織坂さん、でなんて言うの、正直に書いてるけどもやりますで結局出ますの人もさいるわけじゃん。
あ、そう、あ、なるほどね。はいはい、
そうそうそう。で、私はそれはちょっとあんまり共感できない。
まあね、そこはもう逆になんかワクチン反対、ワクチン信じない人として出た方がなんか気持ちいいよね。もやもやすなって思っちゃうじゃん。
はいはいはい。
逆に。
そうね。
なるほどね。
いう感じだ。でだもんで、私は正直言うとフジロックの配信は家で見てたりしたんだけど、それを盛り上がってます、めっちゃ楽しいっていう感じで表に書くことがちょっと抵抗がある。
抵抗してたね。それはなんで。
それはなんていうの、ムードをその面白い楽しいに、してしまうこと、私の発言1個でなくても何個でもが加担してしまうから、フジロックフェス楽しいムードインターネット上でもね加担しちゃうから、それはなんか私の中ではあんまり辻褄合わない、その態度をすることが、まあ、ポーズだと言われても、まあ、そう私の考え方はそう。
むずいね。まあなるほどなるほど。
そうだから内側っていうか友達とかに、あ今シミラボ出てるよとか言って送ったりとかしたけど、長いことやり取りとかだけど、表に書いて盛り上げる気にはならなかったなっていう感じ。別にあの盛り上がっててもいいけどね、もちろん誰が
まあまあ、まあ、特にネットだったらね、ネットで見た人は多い、僕周りの中で、
なんかそこがなんかその視聴者数の1になることを考えてとかまでは私思わん全然。
どういうこと。
だから自分がそれ見ることによってフジロックが一人でも多く見てる盛り上がってるっていうことになるじゃん。
あ
数字の1としてカウントされるじゃん。それについてもなんか筋通ってないとか言う人もいたけど、私はそこまでは思わない。
え待って、それをネットで見てることに対して怒ってる人もいるの。
あそうそうそう、なんていうの、つまりオリンピック反対してたくせにフェスで盛り上がっておるみたいな。だから現地に行くだけじゃなくてネットで見てるのもなんかその破綻してる行為だっていう主張の人もいた。
すごいラディカルだねその人たちは、
そうそう。
マジでか。
かなり、うん、わかる、言ってことわかるんだけど、極端すぎて私。
僕わかるけど、ルジコわかるけど、僕は全然賛成しない、それ。
うん、うん、そなん自分にはちょっと落とし込めない、その感じは。
だから、バルニーがその理由、も違う理由もある気がするんだけど、まあ、その理由だけ取ると、なんか、かわいそうって思っちゃう。ネットで見てるだけやんとか思っちゃうから。
そう、そうね。でもね、でもやっぱり、盛り上がってますっていうふうに、インターネットに私の発言が乗ることは、ちょっと。
いや、まあ、それ、まあ、でも、思って、の人だからね、それは抵抗になる、
うん、そうもちろんあの客だったら単純に演者じゃなかったら書いたと思う。
そう客としてはやりやすいよね、
うん、うん、そうてかなんかはパンピーだスラックだとか言って書いたと思うんだけど、演者としてはそれも書けない、それすらも書きたくなかったっていう感じかな、うんうんうん、
なるほど、
うん、
もやもやしたリコ、もやもやしないっしょリコ、
見たなんか
タイムラインってタイムライン、私のタイムラインには全く何もなかったんで、正直。まあ、6人しかフォローしてないからっていうのもあるんだ。
そっか。
そう、でもなんか、まあ確かに、なんかつーちゃんがシェアしてくれてた記事で、その、まあバルニーもさっき言ってた、オリンピックを反対した文化人の人たちが、フジロックにはなんか寛容、寛容っていうか寛大だな、みたいなのは、
うん
うん、なんとなくその文脈だけ見るとうちもうんって思って見ちゃってたけど、なんか、まあ、表の人に聞くのはちょっとこっかもしれないけど、バルニー的にフジロックに出てたアーティストのことはどう思ってるのかなって
なんか
なんか普通に感想っていうか
感想
すごい僕っぽいことしてるじゃん、めっちゃ求められて
る。いや、なんか、他の人はどう思うんだろうってなんか思って、
待って、日本経済新聞の記者とアーティストみたいなんだけど大丈夫？
ごめんね、でもすごい気になるんよ。
でもさ、なんかな、割とうーんといくつかアクト見たけど、配信でなんか、うん、ここもメッセージ入れてない人に関してはちょっと残念だなっていう気持ちが発生した。
多くの人はちょっとこういった時期でとか言うんだ。
言うし、なんかもう僕たちは批判されて当然だけど、これをやるっていう、まあ、言い訳ね、ことを主張してた人もいた、うん、
な
んか、な
るほど、
音楽にはそんな力ないよって、そのなんていうの、スポーツでさ、心なんて、みんなの心を明るくするみたいなことをオリンピックの時に言ったスローガンがあったかもしれないけど、音楽はそんなんじゃないですって、そんな力ないって言ってた人もいたし、なんか保証してくださいとかそういうことも主張してた人もいたし、なんか何かしら、まあ、そこまでいかなくても、保証とかまで言及しなくても何かしらメッセージを入れてる人は結構いた。から何も言わずにただ自分の曲だけやってパフォーマンスしてた人は、私はちょっとがっかりはある、正直。
それは簡単に思えるやつだね。
うん、そうそう、そう思う。
一番なんか心がないというか、心ないわけじゃないけど、なんか
ね。なんか、うん、だったらなんか出ますでもなんかこう文章を載せてる人の方が私は好きだなと思った。なんかあと、その過去にさ、そのフェスでさ、フジロックとかじゃないけど、1年台風で飛んじゃっただけでもう翌年からやれなくなっちゃった、負債抱えて会社が、
うんうん、
みたいなフェスとかを見たりしてて、見たりっていうか普通に私は設営みたいな感じで参加してたんだけど、台風でなくなっちゃって、現地入りしてたけど帰って翌年からもう開催されないみたいなフェスとかあったから、
うんうん、
なんかなんつうの、まあ、そりゃなんか負債抱えんだったらやりたいよね、有観客でっていう人がいる、関係者がいるのは理解するから、それをなんかそういう人の気持ちを組んで出演してるとかは全然理解する。
うん
うん、なんか個人対個人みたいな
開催に関してはってことだよね、今の話は。
うんうん、と演者出てる演者
あ、出てる演者の
話、出てる演者がそういう、うん、あの関係者のことを考えて、
あ、はいはいはい、お考慮して、はい、
そうそう、もうフェスがなくなっちゃうとかさ、普通にライブハウスクラブ閉まっちゃうとか、うんうんうん、そういうことを考慮して、それを一番に考えて出演することを決定してる人がいる、いるとかは理解できる、全然。
なるほどね、
うん、だから全然出たからなんか矛盾しとるわとか思わん、全然、
うんうん、いや、まあだからこそ、うん、あのルーキーオブザイヤーとして出たかったのはもちろんだけど、なんかピックアップされなくて嬉しかったっていう話、ね、
嬉しかったというか、結果としてはそういったこ、まあ、まあまあ、もう実時間になっちゃうじゃん、メールでさ、出るのやめますとかさ、うんうんうん、あの他の協力してくれる子とかにさ、え、出るのやめる、どうするとか、
え、バレニーは出てたあコレクティブとしてじゃなくてズームギャルズが出てたら出れる可能性が、うん、ピックアップされてたらどっち派だったの？
いや、出ない。
あ、じゃあ出なかったんだ、
うん、出なかった、
うん、
うん、
難しいね
っていうのもなんかね、そうそうそう、
まあまあ、きっとここね、アンチの3人ぐらい聞いてると思うな、ピックアップされてないのになんで言うんだよっていう、
そう、そう思うじゃんそうそうそう、この話をする意味とはみたいな感じじゃん、なんか、
いやいや、でも
受かってないのに、なんやこいつみたいな、
まあ、気になるやん、
うん、
なるほどな、
っていう感じだった、
まあ、いや、なんかすごい叩く、僕は別にバルニーみたいな人じゃないから全然そこまで音楽の作ってる人の立場にはなれないけど、それでもなんか、まあ、バルニーが近いとか、
うん、
まあ音楽関係、アスリートの知り合いはほぼいないけど音楽してる人の知り合いはいるから、
うん、
なんか本当に叩くだけってマジでダメだなって思った、
うん、
何を言いたいかというと、まあ、オリンピック、
うん、
まあそこまで僕終始、まあ、興味なかったっていうのが一番でかかったかもしれないけど、そこまで別にラジカルになんか絶対やるべき、うん、まあ、やるべきではないとは思ってたわ普通に、
うん、
思ってたけど、まあ、叩くまでは言ってないかったけど、なんか やるんだみたいな感じで、でも実際そので、それがありました、でフジロックあります、でフジロックではまあ実際本当に実際クソ叩いてた人が、うん、まあ出たじゃん、
うん、
きっと知らないけど実例的に、
まあ、出てる、
出てるでしょ、うん、それ絶対おかしいじゃん、何かロジックが合わないじゃんって思っちゃうの、うん、僕はね、うん、なんかそこでもなんかちょっと意見の違う、ズレがあると思うんだけど、うん、まあ、それはあのちょっとは別にして、僕にしてはなんかちょっとズレが、
感染拡大を
加担、うん、
そうそうそう、加担してるかしてないかみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
それを理由に反対していたならばこっちにも反対 しないと通らない
って思っちゃうのね、うん、まあそこまでイコールではないと思うんだけど、うんうん、思っちゃうから、で僕がシェアしたその東博樹の記事、
うんうん、
で別に東博樹はその記事でなんかまあ、ちょっと逃げで、逃げつかツイートを取り上げてるヤフーニュースだからマジクソみたいな記事なんだけど、で、まあ、でもそのツイートではその、うん、オリンピック開催開催じゃないとかフジロック開催開催じゃないとか全く別で、単純に出てるフジロックに出てる演者がもしオリンピックを叩いていたら、
うん、
そりゃバッシングされるよっていうツイート、
うんうん、
で、まあナイーブだったねそのアーティストたちはって言ってて、
うんうん、
で僕もちょっと開催開催じゃない、ちょっとでかい枠すぎてちょっと何とも言えないんだけど、
うんうんうん、
その叩かれる話に関しては、うん、まあそうだなと思った、うんうん、なんでそこは叩くのにフジロックはもう気持ちよく出てんのっていう、まあ、特に例えば一言もなければなおさらなんかマジ意味わかんないし、
うんうん、出てることに関してね、
うん、
一言もなければね、確かにね、うん、なんかあのその東さんの書き方だと、なんかこれはその本来の意味じゃないのかもしれないけど、フジロックに出てる人たちはオリンピックを批判すべきじゃなかったよねみたいな書き方、
あ、でもそのニュアンスかもしれないね、
うん、だったじゃん、で私はどんな理由であれ人を殺していようが犯罪者だろうが何だろうがオリンピックを批判しちゃいけないことなんかないと思うのね、 なんというか、うんうんうん、あんだけうちらのお金税金が使われたりとか なんていうの、うーん、医療もすごく使われたし、なんだろうな、国家がやってるし、なんていうの、うんうんうん、あれを批判しちゃダメだったよねっていう言い方がすごいちょっとなんか、うん、ネガティブ、私にとっては。
あ、なるほどね。
かなりだ、誰でも国を批判するすべきだと思うし、どんな場面でも、って思っちゃった。
まあ、ごもっともだと思う、
うん、
そこは。そ
う、ね、まあ、でもなんか確かにその、うん、まあ、ちょっとアホだよねって、その出演してる人が、そのオリンピックを批判したのに出演してる人がアホだっていうニュアンスは、まあ、全然理解できる、
うんうんうん、
そのように批判されるべきだと思うし、
うんうんうんうん、いや、まあ、全く同じポジションかな、それに関して、うんうん、まあ、明らかに規模が違うし。
そうだね。
それに尽きる。でも一番思うのが、僕これをこんな語って何も生まれないって思うのマジで。だからそこまでこ
の、
いや本当だからいや、なんか批判するのはめっちゃ大事だから、批判してる人たちはみんな感謝、あのちゃんとしてる人とか、
うん、
なんか武田ダニエルさんとかなんかめっちゃ語ってるじゃん、
うん、
あ、もうごもっともだしすごいいいと思うし、
うん、
でも最近僕の中でも変化があって、もなんかそうやってメタでなんか批判とか考えすぎても、なんかマジもう無であるからなんかそこまで、だからこのオリンピック語るとかそこまでなんか気持ちが入らなかった、ラジオで、
うん、なんか一人一人だからさ、そのさ個人、そのアーティストならまだしも、一個人がそこまでなんか一貫する必要ないって私は思っちゃう、全然。
あ、
うん、なんかよくねみたいな、矛盾してても別にみたいなことを結構思っちゃうかも。
なるほど、
そんなことまでなんていうの、一般市民に求めるのかみたいな。
え、でも僕逆になったの、それが強い気持ちじゃないんだけど、うん、こうやってバーって深く考えずに、なんかいろいろ起きてます、問題が起きてます、うん、あ、大変だな、でも別にそこまで僕は発言する必要もないなとか個人では思ってた中、うん、でもいろんななんか大変なこと起きてるのを見ると、なんか自分の発言とか自分の思想にもっと貫いた思想を持つべきだなとは思ったの。だから逆の思考に行った、うん、割にはその、うん、ズレが個人自分の中でもなんか変なズレがあってもいいって今言ったけど、うん、僕はなんか実行するしないは別として、学びとして、あ、もっと自分の考えをもっと一貫性があるものにしなきゃって思った。何が言いたいかというと、例えばオリンピックはもう絶対やるべきじゃないって簡単に思ってたけど、あ、なんかそこまでなんか簡単にボロクソ言ってオリンピックやるべきじゃないって言うんじゃなくて、コロナの中でどのようにしたら開催できるのかとか、もっとロジカルに考えて、じゃあこういうふうにやるべきだよね、やれるのであればって、なんかもっとバランス取った考え、もっとちょっと気をつけた考えするべきだなっていう着地点にたどり着いたね、
じゃあもっと考えるプラスもっと発信は別にしない関係ないです。するしない関係ない
し。あ、それはちょっと関係ない。それ僕が別に今、それに時間費やして意味がないって思ってるだけ、
うんうんうん、ただ、自分の、あの考えを一貫させたい。
一貫させたい。マジで一貫させたい。だから本当に、あずまさんがそのニュアンスによってちょっとあれだけど、さっき言った通り、うん、マジでダサいとは思った。その、あんだけオリンピックボロクソ言ってたのに、何も言わずにその自力で言うのは、なんか、もちろんその批判する、オリンピック批判するべきだと思うけど、なんかダサいと思うから、
あの大きく見て矛盾してるからね。
そうそうそう、大きく
見て ディティールは関係なく、
そうそうそう、まさにそれ、
大枠が矛盾してるから。
そうで、逆になんかあのお袋なりやきさん、
お袋さんね、
うん、お袋さんがあの炎上してたのね、数週間前に、
うん、
なぜかというと、なんかオリンピックがダメに、オリンピック批判の人に対してスポーツ選手の気持ちを分かんないのかみたいなをツイートしてすぐ追及したのね。
そうそう。
で、
なんだっけ、スポーツ選手の友達いないのみたいな、
いないの
書き方だったんだよ。ちょっとおもろい書き方してたんだよね。
書き方はマジで、あの正直 なんかお会いしたことあったし、あるし、めちゃくちゃいい人だから言いにくいんだけど、書き方とトーンオフボイスがマジクソだからそれはそれなんだから別として、
表現がちょっと、
表現がちょっとあれだったんだけど、でもなんかそういう話になるなとは思ったの。このその後にフジロックの問題があって、
うん、
で音楽家であればもちろん規模が違くてもすごい寛容に なるじゃん、文化好きな人とかカルチャー好きな人とか、うん、なんかおぼくろさんがすげえ正しく見えてきちゃって、それの逆張りで
後からね、
う
ん、
そう後から、
うん、
あの人は音楽家の知り合いもいるし、自分も音楽として例えばフジロック出るってなったら出てもいいと思ってるかもしれないで、
ああ そ, う、ね、
その中でなら別にスポーツ選手をみんな犠牲にするのは不公平だっていう、もしかしたら考えがあって、そのバランスを見て、
うん、
で表現がスポーツ選手の友達いないんかいっていうツッコミだったかもしれないなと思って、
いやどうかな、
いやいや、もちろんそこまで深く考えてないかもしれないけど僕が見て全部俯瞰として見たら、なんか、うん、あ、おぼくろさんなんかちょっと的当たってたかもなって思っちゃった。
そう今考えてみたら、ね、
今考えてみたら、
あの自分がアーティストとして表に出ることも見越して、 それを書いてた可能性もあるねっていう、
と言いつつもオリンピックは絶対このまま実際開催された形でやるべきではなかったと思うんだけど、
うん、
まあどうやってね、やれるならやれる方法は考えるべきではなとは、まあ、
確かに細かくね、
批判、考えてはいい、
大きく批判するよりかはね、フジロックもだって結局有観客でオリンピックは無観客だったから、なんかその点だけで言ったらオリンピックの方がなんか対策して行われたみたいな側面もあるしね、
まあ、
そう
だよね、あるしね、うん、まあ、でもこうやってつまらない力がない政治家が生まれるとはもう思うこうやってバランスを常に取るあの、うんうん、しょうもないものになるから、なるほ
どね、極端な方がね、
そうだから難しいよな、ポピュリズムとかと関係あるんじゃないのこれ、みんな、
うん、
コロナアンチ派とコロナ、
そうよね、
ゲー派を票を取るみたいな、
感染、うん、いやとってもなんか気を使うようになっちゃった、なんか自分の SNS の発言に、
そうなんだ、まあ、
いやバルニーが気使ってんのめっちゃなんかタイムラインでそれはすごい伝わる、
どういう時に、
え、なんかどういう時に、いや逆に発言してない時とか、
あーなんか黙ってんなって、
うん、
うん、
黙ってんなっていうか、そんな発言しろよとか思ってないけどいやなんかきっと思ってることがあっても、なんかさ、女子一個間違えるぐらいでもさ、もう炎上しかねないじゃんもう今って、
うん、いや
とか思ってさ、
炎上みたいなのしたしね、なんか
なんかしてたよね
え、いやどういうこと、
炎上じゃないけど、あのなんかニート東京で傘ぶん回して帰るっていうやつをさ、
あーなんかあの言ってたね、
そうそうそう、書いたらあのてか、あの小田急のさ事件が起きた時にそれを書いたら、
うんうんうん、
なんかすんげえ、なんか勝手に私のリプライ欄で喧嘩をみんなするようになっちゃった、
そうなんか傘ぶん回してる人なんて危なっかしすぎて襲うわけないじゃないですかみたいなこと書いてるやつとかいて、もうなんかもう頭悪い人いっぱいいるからさなんかもう怖いじゃん、なんかだからなんか発言する方がもうリスキーすぎてなんかでも国とか大変だなとか思っちゃった、
うん、まあでもそれを前提で書くしかないよね、なんかもう、うん、これを書いたらこういう人が現れるだろうなって思って書くしかないよね、うんうんうんうん、もうね、
そうね、まあ、予想外みたいな人はいないよね、
いないいないいない、だからなんか全然炎上してほしくないとかは全然思わないけどもはや思わなくなったけど、じゃなくてなんか自分の考えと違ったように映ったら嫌だなっていう自分が、うん、炎上はいいけど なんていうの、その態度を違う、うん、誤解されたら嫌だっていう、うん、
誤解されたら嫌だ
よね、うん、だからなんか普通に富士の配信見てますイエイピーエミは書けないっていう、
あ、
うん、
誤解されちゃうから、
うん、態度を誤解されるから
ね、
うん、
いやーむずいね、
ね、むずいよね、なんかこれだけだっけ、他にもあったっけ、
いやこれでこれで1時間だよ、リブランディング会は
やばいな
やばいだろ、やばいよ、
いやいやいや合意取ったよ合意取ったよ、でも永遠と喋れるでしょこんなん、 え、な、僕一つ気になるのが、
うん、
僕この絵についてちょっと考えがこの1年じゃないか、もう6ヶ月1年ぐらいで変わったんだけど、うん、この危ない考えだとは思うんだけど、なんかまあ、アフガニスタン最近だとタリバン、うん、まあもうちょっと前やとすごい超短期間だけど、あのアフガニスタンでその前はその殺人事件、
うん、
あの女性
フェミニスト
小田急の、でまあオリンピック爆破件、うん、コーネリアスみたいな、まあいろいろあったじゃないですか、
うんうんうん
うん、ニュース番組かで、そういったいろいろ毎回ある中、
うん、
これは僕ももう 100% 加担してたし 100% やってたことだから、だからこそ考えさせられるんだけど、うん、何かあるたびにインスタのストーリーは何かフェミニシードストップフェミニシードなんたらかんたらで、タリバンはなんたらかんたら、アフガニスタンの子供たちはやばい、女性はやばい、タブタスキャやばい、でコーネリアスはこんなやばいやつだった、小馬券はこんなやばいやつだった、もういい、もうバーってなるじゃん。
あ、ストーリーね、
うん、そう、ストーリー、まあインスタグラム、ツイッター、なんでもいいんだけど、なんか本当もう誰もが言ってることだし、自分がそれを言ってることが恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんだけど、なんかそれで何も生まれないから生まれない気がしちゃってんのね、うん、なんか、
うんうんうん、
ね、僕もそれに完全に作ってた人だし、ブラックライズマターだとか、ね、うんうん、ブラックライズマターの時とかめちゃくちゃアクティブだったし、
うん、
でまあ数十人はそういったことに意識を向けさせられたことは絶対できたとは思うの、
うん、
例えばブラックライズマターの時で、それはまあ別に誇りでも誇りつか、まあ良かったなとは思うし、
うんうん、
でそうやってつなげるのは大事だと思うの。だからそれはその考えは変わってないし、うん、でその思考停止するのはめちゃくちゃ危ないことだと思うから、
うん、
100% やめろみたいな、 100% 僕もやめるとかも違うんだけど、でもなんかアフもうほんなんか小田急線とかまだわかんの、
うん、
女性っていうのもなんか世界の半分とかだし、
うん、
かつ事件性的には小田急線、東京都の小田急線めちゃくちゃ近い、誰でも目に遭えること、
うん、
まあまあそれは問題視するよって話だ、うん、アフガニスタンのタリバンの問題をなんかああいうふうにインスタグラムのストーリーにされてもさ、いやいやいや、うん、お前さみたいななっちゃうのよ、うん、
正直、はいはいはい、なるほどね。で
アフガニスタンのタリバンはもうめちゃくちゃ遠いのよ、だからそれは極端で、たまたまそれが今起こってて、たまたまこの回が今だからすごいいい実例であって、
うん、
あの突っ込みやすいのよ。ブラックライブズマターがもう絶妙なのよ、なんか遠いけど近いみたいな、
うん、
でいろんな差別、最終的に人種差別だから、まあ、東京日本に住んでるクルド人とかそういった問題にもつながるから、なんかつながりで何かディベートできると思うけど、日本国内ではアフガニスタンはさすがにとか思っちゃうのよ、ね、
とか、まあ、大山田さんのが怒ったらいじめうんぬんみたいなこと、
そうだから、まあ、全部に言えんのよ、だから正直全てに自分でもなんかそれを思っちゃってる自分が恥ずかしいんだけど、
あの常に書き込むことね、それをね、
そう、小田急線のやつもなんか言語化できない、言語化ラジオとか実証してんだけど、なんか言語ができない、マジで LINE が分かんないんだけど、ツイートとかポストによって、いやそれをそれいいやろみたいなことになっちゃうこともあんの、
うんうん、
でそれを思ってる自分も嫌なんだけど、そう思っちゃってる自分がいて、
あ、いや
なんか LINE が分かんなくなってきた。
いや思うよ、そりゃそりゃそうでしょ。でも
なんか
ありがとうって思うこともあるけどね、うん、
いやそうなの、うん、だからむずいのよ。だからバレニーが書いてる、これはバレニーが仲いいからとかマジじゃなくて、バレニーのなんかツイートとかめちゃくちゃ個人的実例かつ具体的だから、かつなんか、うん、不戦回収って言ったらめっちゃ不謹慎だからあれだけど、なんかニート東京からのあれみたいなだからなんかまとまりあるし、なんかあれじゃん、うん、でもなんかフェミニシードの歴史とか、なんかフォロワー500人のやつがなんかまとめで、なんかそれをフォロワー稼ごうとしてる感がするとすげえなんか、ああキモってなっちゃう。
なんか私知らなかったんだけど、ああいうこと書くとめっちゃフォロワー増えんだね。
そうだよ、もちろん。
なんかそれも全然知らなくって、というかあのその ツイートニート東京でっていうあのツイートした後にもうビュンビュンビュンビュンフォロワーが増えちゃって、なんか普通に100人単位で。
そうなのよ、だから
そう、
まあいいとこ、すごいいいとこついてて、正直で僕もそれを気づかずにその歯車に入ってっちゃったんだと思う、うん、ブラックライブマターの時にそれをやって、うん、フォロワー増えるって言ったらそれについて嬉しさがないって言ったら嘘にもなるし、
うん
うん、で無意識的にそれも楽しいことだし、
うん、
かつメッセージでありがとうとか来んのよ、
あ教えてくれてありがとうね、うん、
それは人間アホだからそれ続けるよみたいな感じで、もうインスタグラム すらもうすでにアディクティブなのに、人間からさありがとう来たらさそれは続けるじゃんっていう話で、
うん、
だからなんか、うん、別にあブラック本当に不謹慎だけど、ブラックライズマター関係ないところでブラックライズマター語りたくなってるやつになっちゃってたかもしれないのね。
はあはあはあはあ、
痛いじゃん痛いじゃん、うん、っていうかなんかいい本来の目的関係ないから、
うん、
なんか
確かにね、
えなんでリコさっきからめっちゃなんか顔をこうやって、
いや面白すぎて、いや続けてって思って。
いや、なんてだよ。言えよ。いや、なんか、なんとなく。
もっと聞きたい。
なんとなく察知できるけど、なんでおもろいの？
いや、なんか、ブラックライブスマターの時に、うん、つーちゃんに抱いてたことを、
うんうん、
なんか、ふんわり思ってたことを、1年経って、つーちゃんが自分で回収してるのがめっちゃおもろくて。すげーって思って、でなんかこういうのってさ、もう恥ずかしくて語らない人いっぱいいるじゃん。
うん、
でなんかそもそもとかなんていうの、あのじゃ あのフランスのサッカー選手が日本人バカにしたやつに関してはどうなんだみたいなのがこうなんていうの、ツイッターとかで盛り上がったりとかしてても、もうなんか別に同じ人種差別っていう括りだけどもう語らないみたいな人とかもいっぱいいたりとかする中で、
うんうんうん、
なんか そういうの見てれば見てるほど、いや語んない方がもういいじゃんとかってなんか思ったりしてたけど、なんかこうやってつーちゃんみたいにちゃんと1年経ってなんか正直に自分はこういうふうに考えが変わったとか、あの時はこうだったとか、うんうんうん、なんか言われるともうなんかなんもうどんどん言ってこうみたいにやっぱなんか気持ちが変わ
る逆に
そう、やっぱ常に正直であることがもう一番ヘルシーだなって。
リーコの言ってこうってその変化を言うってことでしょ。
あ、そうそうそうそう、
変わりましたっていうことも言うってことでしょ。
そう、一貫すること、なんかさっきフジロックの話、一貫することがやっぱ大事っていうのは前提としてあるけど、もうなんかやっぱそれは変わってったりとか思っちゃったんだからしょうがないのよね。なんかカーボーイじゃないけど。
カーボーイだわ。
って思って今なんかつーちゃんがそう1年越しに回収してるのがめっちゃ、あすごいなって。
いやそうだからね、マジでね、過去回聞いてほしい。そのもしそれがもしリーコみたいにはあいつ語ってたなおほほって思ってたら、
おほほ
かっこ笑って思ってたら1年ぐらい前の、第97回をぜひ聞いてほしい。あの
冒頭でつーちゃん語ってるよね。
めちゃくちゃ語ってるから、
うん、冒頭で時間を割いて
る、ね、大事なことだからね、う
ん、いや
おほほとは思ってない、語っとらおほほとは思ってないけど、なんかめっちゃ面白かったのがなんかつーちゃんアーティストはこういう活動するべきっていうもうなんか支配に入ってたの、支配の、
そうそうそうだ、そういう脳になっちゃうの
いや覚えてるそれ強烈だから。
そうだってさ、帰りの電車でバルニーとやばいよねって話したよ、ね、
ちょっと熱くなってんなつかさってい
やすげー大事なことだから
そうい
いんだけど、
あつーちゃんからいっぱい学んだんだけど教えてもらったんだけど、その時はつかさはめっちゃ熱してるわって言って話した
熱してても全然いいんだけど、なんかいよいよクリエイターたちの行動を支配するなんか
スペース
に入ってたんよ。いやお
いやでもその時はすごくやっぱ危機迫るものがあって、かなりあの緊迫してる感じだったから、そんな突っ込める雰囲気じゃなかったの、
ね、一番ダメなパターンじゃん。
そうい
やでもなんかつーちゃんのおかげで私はなんかよりそのブラックライブスマターとかのなんか辛辣さみたいなのをなんか知ったから、あの近くにつーちゃんみたいな人がいてくれて本当に良かったとは思ってる。
それは良かった、それは良かったけど、まあ、まあでもね、だからそう答えがないんだよね。だから別に、
いやだからまさか今 こういう風なこと言ってるのが思わない。
いやなんかさ、ね、なんていうの、例えば全部に言及する必要はないとしてもさ、うん、なんかそれ用のアカウント作るとかっていうのはさどうなの。なんか私はなんていうの、全部には言えないわけよ。やっぱりその差別はノーだけど、全部の事件の時に言及はやっぱできないわけ。
そんなこといや、する必要ないやろ。
そんなことしたらさ、身が持たないからよ。
やばいやろ、うん、ニュースじゃんそれ。
ニュースじゃん。でもさ、でもさ、その勢いの人ってやっぱいるじゃん。なんか
いるね、
その、うん、自分が黙ってることが差別に加担しちゃうみたいなさ、ことの理由から全部に対して発言するっていう人いるじゃん。
うんうん、
なんか それに陥っちゃってる、そのムードに陥っちゃってる人もいると思うんだけど、でなんかそれで考えたのが、で署名とかは別にしたいわけ私は、で、
うんうんうん、
表に出さない関係なく、だからなんかそういう署名赤みたいな作ろうかなみたいな。
あーでもそれめっちゃ面白い、それさ
批判署名赤みたいな。
それさ、投票選挙があるとき、
うん、
マニフェストのまとめみたいなやつ、それじゃん。
いやそ
バルニーはそう思うっつってさ、毎回更新すれば、うん、これは、うん、ダメだと思いましたで、リスト化されるの、
リスト化してみんながそれを読むみたいな。なんかいやでもそう、それをさ自分の音楽アカウントっていうか普段の普通のアカウントで全部さ、これはノー、これはノー、これに署名しました、これはノー、こいつはクソとか言ってさ書くのはさちょっと違うわけ、なんか自分的には
違うよね、う
ん、そうだけどそれをやりたい気持ちもめっちゃやりたいっていうか、どこかでその感情を発散させたい気持ちもあるわけ。
いやわかる。いやだから僕、うん、こんなの誰にも知られてないことだから、
うん、
あれだけど自分の中で僕めっちゃ我慢してんの、面白い、自分なりに面白いと思ったことを発信したり、
うん、
なぜかというと発信したらリプが来てメッセージが来る可能性があって、それに答えなきゃいけなくて
時間ね、うん、
何の意味でやってんだろうとかなっちゃって、一周して回ってで意味ないじゃんつって消すの。それはもうなんかこの6年間、6ヶ月1年ひょっとか引っ越してからめっちゃあって、
それは今つーちゃんが学生で忙しくなってるから、
それもあるし、かつ仕事の時ってもう仕事したくないがゆえに、なんかもういらないもんに時間を使うのよ。
まあまあわかる、すごいわかる、やりたくないことがある時ね。
そうそう、うん、今は別に忙しくてとかじゃない、別に
やりたいことがあって、
まあそうなのかな、うん、そうだと思います、はい、
うん、
でだからなんか危ないって思う、普通に SNS の沼に入ってるだけじゃんってなって、
それだけで時間超使っちゃうから
ね。そうだからむずいよね、僕も全然、うん、だからラジオ時々思うもん、ラジオでニュースラジオとかやりてーとか思っちゃう。
わかる、私も超時間あったらそういうものになんか協力したい。そうそうそう、すごく
ツイートとかさ時間かかるから、ニュースラジオと、テニスラジオとサッカーラジオと建築ラジオ全部やりたい
それで生きれんじゃねーの本気出せば
いやマジでやりたい、だってもうツイートしてる場合じゃないし、もうなんかめんどいしみたいになっちゃうから、
うん、なんかさセアロ街ってほんと偉いよね。
セアロ街は偉い、あそこまで本気にやったらすごい偉いと、
うん、てか
あれ話すとかじゃないもん、ちゃんとやってるから。
そあそこまでさ超さなんか問題をファストにさ、ファストコンテンツしか消費できないやつが見ても大丈夫なようにさ、なんか優しいじゃんめっちゃ。
いやあれはいい、
あそこまでやってるのセアロ街だけじゃないとか思って。
いやいや偉いことをやっている、
うん、偉い、ああいうのじゃないと理解できない、うん、
まあだからそんなに最近は考えてないです。でもなんか分かるその気持ち。もう一つじゃあもやも言っていい、なんか、うん、僕ごめん本当日本で学校行ってないからマジでこういうの疎くて惹かれると思うんだけど、最近原爆の日って言っちゃダメなの、なんていうの、
いい
原爆の日だったじゃん、
うん
うん、
その日に、
うん、
なんか猫の写真かなんか僕載せたんだよねインスタに、
うん、
その翌日に気づいて、あやばって思っ ったっていう話です。
え、待って、何にもやばくなく
ない？いや、もう思わされちゃったの社会に。みんななんかそういう感じになんか投稿したからさ、って思って、
いや、つーちゃんがあの K-POP アイドルとかだったらそりゃ言われるかも。
だから K-POP アイドルかわいそう。
うん、かわいそう。
原発の日に生きにくい社会になったんだね。
原発の日に猫あげたら言われるわ。
いや、生きにくい社会だよ、
う
ん、
そうね。つーちゃんは大丈夫だけど。いや、でも本当に、いや、そうなのよね。そういうアカウントでもやろうから、なんかそういうね、発散アカウントね、
やってほしい。
でも やり取りしたいわけじゃないのよ。そのスズちゃんも言ってたけど、
いや、わかるわかる、
そのやり取りに時間を使いたいわけじゃないの。
そう、わかる。だから僕めっちゃなんかペッてなんかバルニートリーコでこうやって脳でつながってる感じ、
うん、
でありたいもん、
うん、
そのLINE とかつな、LINE とかタイプしないでバルニーっつったら、
あ、興味関心がシェアされるってことね。
そうそうそうそう。
あ、でもやっぱそうね、ラジゴの LINE かもう一個なんかムサビの LINE かどっちかにちょっと貼ったりたまにするけど、これ、
ね、
スクショとか、うん、
最近もうタイプするのがめんどくさい、スクショだけで投げちゃっても2人おいって。
いや、そうだよね。
逆に2人に聞きたい、あのリーコに聞きたい、あの言いたいのに言えないこととかってある？
え、言いたいのに言えないこと、
言いたいとか話したいとかない？
え、何何、それってツイッターとかで、それとも2人に対して？
あ、違う違う、ごめん、ツイッターとか SNS とかで、なんかもっとなんか不謹慎なことがでもいいし、なんか普通に、
あ、
社会的空気的にダメなのにみたいな。
あ、なんかそれで言うとすっごい、え、何何、
まあそれ1個すぐ分かるけど、それは別として。
あ、なんかハードルめっちゃ下がるけど、何にも、もなんかその社会とかこういう炎上するとか何も気にしてなかった頃って、なんか話題じゃないけど、キチガイってワードすごい私普通に使ってたなって思って、単語としてその4文字がなんか、なんだろう、あの普通にインパクトが強くておもろいって思って使ってた。で、なんかその感覚っていまだになんか、多分友達にお前キチガイだろマジでとかって言われても、うちアハハってなるんだけど、なんか同じようなテンションで多分ツイートとかすると、うわ、なんか刺されそうだなって思ってシュンってデリートして
る
時はある
感じ。いいね、いい具体例ですね。
そう、具体的にキチガイってワードが言えなくな
った。もうノリで使っちゃうって感じだよね、深く考えなければ。
そう、深く考えないでノリで使ってたけど、ダメだって分かっててもノリで使えてたんだけど、なんかそう、ダメだって分かってんだったらもうダメなんだよって、そっちに全振りしないと殺されるって思うようになっちゃった、一般人なの
も。あ、でも使えなくなったワードとかね、友達同士でもね、あんまりあるよね、いくつか。なんかそういうのとかをさ、なんか霜降りとかがさ、そのキチガイをさ、多分キジンとかってさ置き換えてさ、多分
ね、
なんかこうなんとかしようとしてるのかなって、なんかラジオとか聞いてて思う。
言えるようにね、
言えるように、言える範囲で伝えるニュアンスを。
あと リーコってなんかもっとひろゆきとか、これこれ、はい、これこれさんのこれこれの放送についてもっと話したい相手とか欲しいとか思わないの？
いや、それで言うと、うん、すごい思う。
だよね。いや、普通にそうでしょ。だって、いや、なんでそれを別にいじめとかじゃなくて、僕も別にサッカーとかテニスとか、マジで話す人がいないの。でも、うん、でも、僕、この数年間、薄っぺらくだけど、数年間消費してんのよ。同じじゃん。うんうん、そういうのって、辛くない？
え、確かに、言う相手がいなくて、すごい、特にこれこれ大放送に関しては、なんか、見てることが、もう、客観的に見ても自分キモって思ってるから、誰かにシェアしたいとか思ってなかったけど、なんかそうね、辛いかも。
確かに言う相手いないはね、あるよ、発生するよね。
いや、発生する発生する。言う相手いない、もしくはツイッターで流すと恥ずかしい自分がいるみたいな、だから言えないみたいな、
うん、かる。だから私はあのインスタのクローズフレンドをそれ用に使おうかなと思って。
いや、もうバルニーの最近のクローズフレンズマジ神やか。だから、バルニーのツイッターの裏垢が見れないのマジだるい。
本当、ああいうこと、
ああいうことだよ、
あのコンテンツ神。
どういうコンテンツかっていうと、なんていうの、普通に個人名とか出して、あームカつくわ、思い出したムカつくみたいなやつとか、なんか見たコンテンツではあダッサとか。
しかもそこまで過激じゃないの、普通にバルニーが思ってることをパッて見れるし、
何
のフィル
ターも落ち着いた感じで言ってる、それは、うん、
めちゃくちゃいいあのコンテンツ、
なんかもう
最高。
何のね、何のクッションもなくバルナのなんか脳みそ直結する
そうそうそう
あのクローズレンズ、
あれなんかサブスク制にしたら僕払うよマジ
確かに、ね、クローズレンズのさサブスクってさビジネスな、まだない
よ、でも存在するよそういうなんか、あのインフルエンサーとかでクローズフレンズなんかこれ払ったら解禁しますみたいな、
えバルナやんなよ、うん、
あれ見せんの、
消費者僕ら
いやでもそうだよね、絶対そのなんつスクショ禁止みたいなさ、そのさどっかで貼らないことってすればさ、あれ流してもいいかもしれない、
ね、コントロールできないよね、
そうちょっとリスクあるけどね、でもあれが私の最近のストレス発散、
最高マジあれありがたい、
でも実際なんかそのさ、例えばヒップホップの曲聞いてさ、この歌詞キモいですとかさ、なんかやってるわけ私あのクローズレンズではいこの歌詞はい差別とか言って発展のスクショ、うんうん、なんかでもそれさ、なんか別に正直ヒップホップ好きでさ、そういうの話せる友達もそんないないわけで、別にじゃあモリー君も別にさ聞いてないしさ、
なるほどね、うわそれめっちゃわ抱きしめたい、 それだるい、
そうそうで、だからああいう風にクローズフレンズで貼って解説するしかないわけよ、相手がいないから、
待ってそれ仲間一人だけ入れようよ、新規
仲間、
それ言える人も入れちゃおうよ一人だけ、
ラジコに、ラジコ、
いや違う違う違う、クローズフレンズに、
あね、欲しいよね、でもなんかそのムサビの友達とかはだんだん私の影響でヒップホップ聞くようになっていったりとか、徐々に好きになってきてんのよ、なんか ポップなところから、
ちょっとずつ影響してしきれてる、
そうそうそう、まだ当時はちょっと良さわかんないけど、なんかアナーキーは好きとかそういう、
なるほどね、そういうレベルの感じで、ああいうストーリー見てるとなんか誰か答えてくれる人いるんだろうなっていう前提で見たから、なんか今すごい悲しくなっちゃった、
いないんですよ、ただ一人でやってんのあれは、悲しい、
すごいね、すごいね、ちなみにあのリーコが思ってる以上に家で僕これ流れてるから、もしかしたら分かってるかも
じゃあシェアするわたまに、
ユミックスがめっちゃ聞くの作業っていう、
だから
彼女から
ユミックスがさ聞いてるんだっていうのをつーちゃんから聞いてから、うん、なんか私そのこれ大放送見てる時にもう何十万人も見てるわけ、30万人ぐらいあれって、なんかその30万分の1と2が司とユミックスなのかなみたいなことをたまに思う
確かにどこにあれ見てる人いいんだって思うもん、ね、
いやマジそれな、僕でもユミックスのおかげか成果でめっちゃもう触れないコンテンツに触れまくってて、
うん、
あのこれこれ、PUBG っていうモバゲーのシューティングゲームの板倉の、うん、インパルス板倉のゲームチャンネル、
う
ん、2、3ヶ月前に1ヶ月見まくったあと PUBG にもハマったし、
なんだろう、ハマん
ない、エミリンとか
あ
ヒカルとか
YouTuber だけめっちゃユミックスと語りたいんだけど、
その回2人会やれば、
やれば2人会てか、なんか待って、あれさ PUBG って読むんだ、ウケんだけど、
なんて
読んでたの、
え PUBG
いやいやバルコニーが言うなマジであ
れをさ、あのなんつうの、文字面ではもちろん頻繁に見たけどさ、 PUBG を
ウケる、
なんかさその発音してるのを初めて見た、
あなた海外メディアではバルコニーって言われてるから、
バルコニーさんって言われてるそうそうそう、みんな発信できないコンテンツがあるんだ、
そうい
やだって面白いね、
なんかあもう一回開けて、そうちょっと脱線するかもしれないけどさ、うん、なんかもはや雨上がりの解散 YouTube 配信もなんかどんな感想を述べていくかとか、述べたくてもなんか述べづらかったりしたもん、
なんで述べづらいの、
なんかあの賛否両論がすぐ分かっちゃって、
だってむしろ もはやもうバルニーとかバルニーの仲間とか僕とかリーコの間でもうなんかめっちゃ意見割れてたもんね、
分かれたよね意見ね、うん、だから、
ね、
リーコはその割と配信良かったって思った方だから書きづらいっていうこと、
そうなんかいいっていうのは簡単だけどさ、なんかなんていうの、悪いっていう、なんて言えばいいのかな、 悪いっていう意見の方がさ、やっぱ否定的な意見の方が気持ち強いと強いんだろうなってやっぱ思っちゃって、
うんうん、
なんかあの配信の中でうわっチクって思うってことはやっぱさ、なんかそっちの気持ちを汲み取る必要はない、汲み取ってあげる必要はないと思うけど、汲み取れるものならばなるべく汲み取った上で、なんかあの自分が本当にいいって思ってんのかどうかとか考えるべきなのかなとか。
すげえ考えるよ、雨上がり消したい
な。
いや考えちゃった。でそれで言うと、私はなんか本当にテレビを見るかのようにぼーっと見て、いや雨上がりって言っても32年間もやってたんだ、ずっと第一線ですげえなーみたいな、なんかもう本当にテレビ梶さんが作った編集とかまま踊らされて、まま感動した人だから、
うん、
あーすごいみたいな。だからなんかそこの中に潜まれてるなんかホモソーシャルな、なんていうの、やり取りとか、その芸人のもうこういうしきたり古いよねみたいな、
うん、
なんか
あそういう意識が持てないまま見ちゃったってことね。
そう、そういう意識を持たないまま楽しめちゃったから、なんか後からそういう賛否両論のピの方の意見をこう聞いて、あそうなんだと思って、まだ見返すほどのなんつうの余力はないから、
元気がない、
うん、そう。
あでも面白い、なるほど、今すげえ理解した。
でもピを見た後にさ、賛を書き込めるかって言うとさ、その元気がもしかしたら失われるかもしれないよね。
そう、いやそうだから、もうそ元気がなくなっちゃって、
うん、
なんかあんまり結局よかったよねみたいな話をあんまり人にしてない。
あ
確かにね。いや、よかったよねがさ、
よかったよねは面白い。
正直あのよかったよねがリーコとリーコの友達の意見しか私目にしなかったからさ。
そうなんだよね。そう、
確かに書き込みづらくなるわそりゃ。
そう、私の周りの友達だけなんだよ。
え、あれがごめん、あれいいとか悪いとか番組としてってこと？それとも事件がってこと？事件っていうか解散がってこと？
いや解散はやっぱうわ悲しいと思う。悲しいんだけど、今日まで別に好きじゃなかったけど、ああいう風にさ特集組まれちゃうとすげえって思っちゃうわけよ。
あ
それはやっぱあの編集の力とかだと思うんだけど、だからなんか別に思い入れがなかったけど、あれを見る限りでは別にピ賛否のピーが ないみたいなふうに思ってて、でなんか男だけのあのやり取り嫌だよねとか、なんか芸人のおもろくないのに頑張ってなんか全部笑いに変えなきゃいけないみたいな、なんかああいう価値観も古いですよねみたいなこと言ってるのとかこう見てたりすると、なんか私って超ぼーっと見てんだなって、なんか、
でも、
とかそう
今話聞いてて、マジ雨上がりの話になっちゃうからあれだけど、僕、リーコ派だわ。僕、番組としては別にホモソーシャルなんたらかんだとか、ま、普通に楽しめたよ。
うん、そう、
私も。楽しめて、普通に、あの、番組じゃなくて、宮迫が、無理ってなっただけっていう話。
いや宮迫そう
かも、マジで宮迫うぜえなって思っただけ。
宮迫うぜえっていう、う
ん、そう、あのやり取りが男だけとか、別に男だけはもちろん気持ち悪いけど、なんか中身でなんかうわっうんとかはなんなかったし、普通に宮迫うざって終始思ってただけ。宮迫何してんのって感じ。
確かに、てか問題あったの全部宮迫だわ。
いやそう、
番組で。
いやそうなの、
私はそう思った。宮迫だけが全部あの問題の種だった。
終始なんかうざい、
うん、
生き様も態度も全部がうざい。
ね、
あのタイミングでクマ消したのもうざいしない
。全部が意味が分かんない。
間が悪すぎる。なんか反省とかないだろ。
でなんか終わったらショック受けて YouTube やめてたじゃん、あいつ。
あ、なんか書いてたね。
それでやめたの。なんかもうなんか追うのもやめちゃった。
いやそれも意味分かんなくて、やれよって思ったよね。やめるために意味分かんなさすぎない？やるために
解散。やるためにやめるんだろ。
やめてえみたいな意味分かんなさすぎて。
確かに、ね、確かにうちの周りのホモソーシャルたちもあのそこ宮迫だけにはもうなんか批判が集中して
る。宮迫やばいよ。
あれ
ホトちゃんがかわいそう、マジで。
ホトちゃん好きになった、なんかすごい。
あ、そう、私もすごい好きになったけど、うん、なんかひろゆきが
いやソースが全部
ソース
そうすくそ。
なんかひろゆきがなんかその宮迫が YouTube で成功しちゃったからこういうふう最終的にこういう結末になってるって話をしてて、なんか宮迫が YouTube でこけてたら蛍原の手を差し伸べてテレビの方に戻そうとこういろいろやってただろうし、うんうんうん、まあなんかその宮迫が優秀なあまりなんか別になんていうの YouTube の世界でもやっていけるっていうその器用な人だってことが証明されちゃって、でだからといって蛍原がアメトークでなんかこううまく機能してるかって言ったら別にそうでもないしとかで、なんかそういうなんか宮迫が優秀なあまり招いた事件ですよねみたいなことをなんかひろゆきが言ってて、
うん、意味わかんないな、一個も意味わかんなかった今。あれでうまくいってるっていうのあの YouTube で、しかもほとちゃんの方がうまくいってない、なんかうまくやっ立ち回ってないとか思っちゃった。
なんか、まあ、私宮迫の YouTube 別に見てないからあれなんだけど、なんかあ宮迫は YouTube 界でうまくいってるんだって、ひろゆきって言うんだ、お金でももらってんのかな
そう、あれをうまくいってるって表現する人何って思う。
そう、なんか私最近やっとひろゆきいっぱい見たおかげでひろゆきに対して疑問もちゃんと持ってる。
いや全学生がそうなってほしいよ、
素直素直素直テーマ素直、
全員そうなってくれ。
ちゃんと自分の心をぶらさないでひろゆきを
テーマ素直、すげえ、
やっぱ素直が一番だわ、
すげえ今の名言。
そう、
あともう一つあのリーコが最近話したくて話せないことを当ててみていい？
何？
カエル亭のオールナイトニッポンじゃないの。
え、なんでなんで、あカエル亭のオールナイトニッポン最高だった最近の最近の2つ最新の2つが本当良くて
ハマってるよね、なんかいいみたいな、ね、他の人のツイートもなんか見て、
そういい、カエル亭で2人とも同い年なんですよ我々とな
んか語り始めた、はい、
そうなんですか、
だからより親近感湧いちゃって、うん、でもう中野くんなんてポケモンとショコタンが好きなんだって、で最新回、そう最新回聞いてほしいんだけど、中ちょっとか簡単に言うね、刺さって、うん、中野くんショコタンが好きすぎて、で NSC 入る前は普通に JR かなんかで働いてたんだって、 NSC の、費用を貯めるために学費貯めるために、うん、ででもなんか普通にサラリーマン楽しくなっちゃって芸人になる夢を諦めかけてた時に、まあ、ショコタンのファンクラブにも入ってたんだけど、ショコタンに絶対会うんだっていう気持ちで、もう自分は次ショコタンに会う時はファンじゃなくて芸能人として会うんだって思ってファンクラブを辞めて NSC 入って
マジで
過ごしてたんだって。でそしたらポケモンの番組、
うん、からオファー、ポケンチポケンチ、
あそうなの、ポケンチっていう、
ポケンチ、
うん、でそれに、カエル亭が出ることになって、さらにそこにショコタンがいる、でもうダブルで好き、なんか夢が叶うっていう瞬間があったと、うん、でもうそれで本当に大号泣しちゃうっていう話なんだけど、夢が叶って、うん、でやっと芸能人としてショコタンに会えたから、夢が叶ったから秒でファンクラブ入り直したっていう
もう やんなくていいじゃんお笑い、もう
やでもめっちゃいい話じゃん。
そうこれすっごいいい話で、なんか聞いててすごい泣いちゃったんだけど、なんかあのなんかやっぱそういうエピソードをさ、ひたなんていうの、ずっと隠してたっていうか言わないで持ってる人強いなって思っちゃって、こういう切り札持ってる人、
あ確かに
そこに行くんだ、なんか
そこに行くんだ、
他に思うことはいっぱいあるけど、なんかあ中野くんってそういうなんかあれもあるんだみたいな、なんか驚きがいっぱいあったの、あんま中野くんを知らないからっていうのはあるんだけど、もともと JR の職員で、
まあ確かに
ファンクラブ入っててとか、わーって、そうなんかすごい良かったっていう。
でも待って、それは別に書き込んでもいいだろう、別に今の内容シェアしていいでしょ別に
確かに
シェアしづらいことの話じゃないのかよ。
え、いやこれもうだからネタバレですよって言われて、
あ刺されるから
あ全部がね、全部ネタバレ
怖いよ。まあいいんだけど、それは全然 だからおすすめでござんす。だから私トンネルズを褒めるのも怖いもん。あと、
ああそうだよね。
いや
おじのコンテンツをね、
うん、おじコン私トンネルズ大好きだからさ、言ってもそのトンネルズが良くないことをしてるってことは重々承知で好きなんよ、もはや。なんかそこは、で、あのトンネルズを今のご時世で褒めるとか好きだとかってこう声を大にして言うっていうのがなんかこう人格をこう疑われるんじゃないかとか、なんかお前トンネルズが昔やってたこと知ってるみたいな話になりかねんよなみたいな、なんかちょっとヒヤヒヤしながらトンネルズを応援してる。
いやそういうの増えるよね。っていうかなんか私、ラジゴの過去回ちょこちょこたまに聞き直してるんだけど 1.5 倍速とかで、なんか結構やばいのよ。もう私の聞いた何個かの時点で、あこれもう炎上、あもうこれ炎上っていうやつがあんの。
え、一個ちょうだいよ。一個炎上実例ちょうだい。言えそうな。
いやてか私とリーコがあの予備校の先輩のあの、漫画を書いてたっていうエピソードがを言ってるんだけど、それでその先輩の実名も言っちゃってるし、しかもなんか普通にもう悪いけどデブとかも言っちゃってんの、なんかそのもうねそれ最悪なのよその回とかで、うわごめんなさいごめんなさい、
地獄じゃん。
そうで、その先輩のことリスペクトしてるっていうふうに言って、フォロー入れてんだけど、それでもアウトなのよ、どう考えても
どう考えてもアウトなの。
そう、どう考えてもアウトなの。実名言ってるし、なんかそうやって侮辱してるし、なんか
意外と僕じゃないんじゃない、炎上する
の。いや
確かに、僕も言ってる。
つーちゃんはそういう、いやもう全然ある、余裕である。1回につき1個はつーちゃんも炎上してる
もう ダメじゃん。よくこれまだ生き残ってんな、
よく生き残ってるな。だってさ、なんかガーナであのバイクに乗って、なんかガーナ人の運転手さんとリーコとつーちゃんで酸欠した、3人でバイクに乗ってるみたいな、でつーちゃんがなんかリーコと密着すんの初めてだった、あんなに密着すんの初めてだったって言って、でうちらがめっちゃキモがるシーンとかあって
クレヨンしんちゃんじゃん、
で地獄じゃんみたいな。結構そういうなんか線も、
待って、なんで1年振り返ってリーコ今ガチキモっていうなんで今
さ、なんか最近減ったけどさ、つーちゃんってすぐさ恋仲にしようとするよね。
そう、初期の頃はひどかったの、
ね、マジであの本当に悪ガキっていうか、
でももしかして僕あの良くも悪くも2人の影響で変化したから、なんかつまんないやつにさせちゃったかもよ。大丈夫？
いや大丈夫
大丈夫だけど
全然大丈夫、
ありがてえよ
全然大丈夫
全然
あのつーちゃんそういう意味ではおとなしくなんかあなったなとは思ったけど、過去のやつはもう炎上が潜みすぎてる。
へー、
そうなんだ。
だからよく聞け返せれてんね。僕メンタル持たないかも、うん、
なんかでもやっぱ結構もう大爆笑することとかもあんの、やっぱ発言とか忘れてるから、
うんうん、
ナイスツッコミみたいので爆笑したりとかも全然するんだけど、
次の回ぐらいでもなんかそういう回しない？
あ、過去の炎上。
いや違う、もっとなんかもう過去みたいになんか自由で喋る回いや別に炎上とかしないで、なんか雑談会とかなかなかないじゃん最近。
そうね確かに、あんまり考えずに喋る回
ね。なんかさ、もう5月とかいうタイトルあったじゃん前、
ね、もう5月とかつまらない回とかはやばい、つまらない回だよ。
つまらない回っていうタイトルのあるよね。
投げやりすぎん
の。あれやばいって、あれ誰が OK 出したのあれ。
いや
つまらない回って
バカだよね、なんか過去の回、ね、
や
ばいよ、ね、おもろ。
でも未だに今日これを聞いてくれてる人で、未だになんかやっと第55回にたどり着きましたとか時々ツイッターあるから、本当なんかありがたみも、
そう、あなたが聞いた時があの放送日なので、あのツイートしてくださいよ、昔の回についても。
いやマジで本当、
欲しいですね。
いいねあなたの聞いた回、あなたの聞いた日が放送、
それあのポッド許可局で言ってんの。
あ、言ってんだ、素晴らしい。
ツイート、過去の回についてツイートしてって呼びかけてんのよ。
いいね、
素晴らしい。 そう。
いや、喋りまくっちゃった。
喋りまくっちゃった。まとまりないけど。言いづらいことが多い。
ネタをそう洗いざらいした感じがする。
なんか作りたいね、あのラジオ中でこれこれ好きな人とか。オープンチャットで
いるかな。これこれさんについているかな。
いや
いやおもろかったね。
楽しかった。なんかすげえ真面目な回からめっちゃしょうもない回になった最後も、
うん、いやでも言いづらいことが多いっていう話、う
ん、ね、意外とね、うん、トンネルズ応援できないなんて、
うん、いや応援はするけどなんか言いづらいな、そこで性格測られるの嫌だなって。
まあね、
いやそうよ、嫌だよ。いや
締めます。
いやそんなのだらけだねマジで。うん、締めましょうか。
え、告知とかないの？
これでこれ出るのって9月頭ぐらいだよね。
いやもっとあと9月中旬とかだと思う。
あ、あそっか。あでも分かんないな。したら8月25日におそらくですけどこのカバー、リニューアルのカバーを作ってくれた谷口明彦さんが手掛けるフーン、バンドフーンの、ミュージックビデオがもう出てると思う。でそれが、私の参加してる曲のミュージックビデオで、あのラジゴのビジュアルでは平面で私いましたけど動き回ってるはず。
それマジ嫉妬。
よくない？偶然なんだよね。だけど
それ、ちょっとなんか裏切られた感ない？リーコ、
なんかもともとバルニーになんか操られてたんじゃないかって思うよ ね,
ね, あのね、僕らなんかお金搾取されてるよね。
なんかリブランディング決めるときもなんかどっかでバルナから谷口さんどうって言ってたっけとか思っちゃう。
怖い怖い。
うまくできすぎてるよね。
そう、うまくできすぎてんのよ。なんか
私だけねこんなねコラボしてね、
え動いてんのマジ、
動き回って。で本当リブランディング決めた後にその不運に誘われたわけよ、ね、フィーチャーリングしませんかって、ね、奇跡ですよね。でミュージックビデオもあるって後から聞いて、マジですかみたいな。谷口さん私のデータ持ってますとか言って
それももらうよ、
すでに持ってますよとか言って
謎、
うん、言ったのが出てるはずなんでそれを見てほしいですね。
いや僕もフン大大大大好きなので本当にあの聞いてください。あの、はい、ハープ使われてるバンドのハープが最高です、はい。
で、あとこの背景になってる、リップラッカー、私の曲のビデオも多分出てると思うんで、それを見てみてください。
マジでか。
まあ、ラフなビデオだと思うけど、ちょっと聞いてみて。
いやいやいや、すごいね。リリースサイクル早いね。
いや、遅すぎて、もう焦ってんのよ。これについても話したい、いつか。焦りすぎ。
ちょっと気になっちゃう。
なんかストレスにな、なんか見えないストレスになってると思うわ。重圧。
ちょっと聞きたい。
今度その回やりましょう。
僕は告知じゃないんだけど、なんか意外とお願いしたことないことがあって、あのリスナーさん、まだもうここの時間で聞いてる人は本当にあのハードコアリスナーだと思うからお願いしたいんだけど、あの僕ら密かにあの YouTube 1000人ちょっと欲しいんです。すごいあのそっち系の話になるんでなるんだけど、だからなんかね YouTube まだ登録してなかったらぜひ登録してほしいなっていう感じです。よろしくお願いします。
はい、あとあれだわ、なんだっけ、クラウドファンディングで T シャツをリターンにしたけど、それの普通に販売するバージョン、別バージョンも売り出してる。
あ、ベースで、
そうベースで、
そんな将来になってんだ。
そう、この時には売り出されてるはずなんで、あのクラファンし忘れちゃったよとか、まあしてないけど T シャツ欲しいわみたいな人がいたら、そっから別バージョンだけど入手してください。
お願いします。
お願いします。
そして補足ですが、意外とあのこういった作業全部バルニーがやってんで、一番忙しいバルニーがやってんで、あのバルニーオタはもっとバルニーオタになってあげてください。
もっと愛してあげてください。
はい、たくさんの関心をお願いします。
ハートうま。はい、じゃあ長くなって申し訳ございません。
はい、
締めます。
はい、
今週の The Weekly Content、
ストレイキッズソリ君、
おアクニャンチャンネル、
アーティストの元幸下道さん、下道元幸さん、バイバイ、
バイバイ。
いつもありがとう。また再来週に。